は環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
桑原春菜と
下村静子でお届けいたします。春菜ちゃん、先週からのゲストとしてね、はい、登場していただいている、染色作家の榎本さんの話、はい、先週聞きましたよね。
はい、
なんかむちゃくちゃ私染色なんか染めるとか織るとかってい
うの、すごい興味深い話が、ね、やっぱり昔の人の知恵がこう詰まってきたものがっていうお話がすごい興味深かった。
やりたくなりませんでした？
はい、やりたくなります
ね。なりますよね。
染めたいって
ね。なんか一回ラジオチームでそういうのをちょっと榎本さんに頼んで教室やってもらうといいかもしれないですよね。ということでこの後榎本さんに再び登場いただきますので、はい、今日のお話も楽しみになさってください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境のまちづくりをしようという方、さまざまな立場の方に登場していただいておりますが、今日のゲストは先週に引き続き染色工房あさとやをされております染色作家の榎本さと子さんにお越しいただいています。榎本さん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
静子さん、春菜さん、よろしくお願いいたします。
もう先週ね、染めるということはもともとその、はい、人間は5000年も前からやってたこと です
ごく歴史が、
しかもその、はい、だから染めるというものにはすっごいいろんな知恵と工夫が込められていると。
そうですね。いろんな先人のいろんな人のたくさんの経験の積み重ね で、うん、で自分たちはその知識を知りさえすれば自分の手で美しいものを作ることができるっていうのがとても魅力的です。
ね、でだからこそ榎本さんは、まあ、その天然の植物であるとか、はい、そういったもので染めるということにこだわられているということなんですけれど、普段はじゃあ、はい、どういうふうにして材料は集められてるんですか？
はい、材料、染める材料は大体草の木や根などが多いんですが、うん、そういったものは実は染料屋さんというところで買うことができて、うん、で、まあ、昔はそれを買うのが普通だったし、それしか手に入らないと思ってたんですけれども、いろいろ勉強を続けていくうちに、あ、身の回りにも実はあるんじゃないかということを気づきまして、で町をこうキョロキョロと、町からちょっと離れればたくさん の染めに使える植物が本当に県道の道端に生えていたり、
道端に、
そうですね、コンビニの裏の駐車場に草木っていう青い綺麗な水色の取れる実がなっていたり、もういろんな公園とかお寺の隅に茜の日本茜っていう、これもまたとても素晴らしい赤色の出る、とっても堅牢度、色落ちのない染料になる茜が取れたりということにだんだん気づいて、あ、世の中は宝の山じゃないかっていうふうに
歩けば歩くほど、
はい、歩けるほど
知らなかった、素通りしちゃ
う
ものですもん、ね、
いやだって私なんか、うん、確かに草生えてるなとかっていうような見方はするけど、ね、あ、これは何色になる草やなとかね
色ついて見えちゃいますね、知ってたら。
そんなわからないですもんね、うん、普段は ね、
もう黄金の山が誰にも使われずに、うん、その辺にもう邪魔者扱いされて、ね、草刈りされちゃったりとかして、あ、もったいない、あ、私にその枝をください
じゃあ実際にそれをこう分けてもらわれたりとか、
はい、最近はだんだん、
ね、そんな雑草みたいにして生えてるとかって抜いてもらったら、それこそ喜ばれるぐらいかもしれないけれども、そういうのも使われたりしてるんですか？
そうです、なるべくそういう自分で取ったものの量を増やそうと思って、去年から藍を種を分けていただいて、で種をまいて畑もお借りしてすることができて、で藍でいろんなものを染めたりすることもできました。今年はさらに藍をすくもという加工品に発酵させて、で濃く染めることができる日本古来の技術をやってみたいと思って、
は
い、そんなことを今年は計画してます。
すごい、種をまくところから始める染めと織物、はあ、すごい工程はあるんでしょうけれども、
はい、
あのそれはもうあの染める工程っていうのは、簡単に言っていただくとどんな感じになるんですかね。
そうですね、あの例えば茜でしたらそのまず根を掘ってきて、でそれを水で細かく刻んで、うん、土を落として細かく刻んで漢方薬のようにお湯で煎じると、うん、あの色が出てきます、うん、あのコーヒーとか紅茶お茶のように。でその葉っぱや根をこして、でその展示汁に糸をつけたり布を浸したりして、でそれをムラにならないようにまた火にかけて染めて、で 食塩あの塩を加えると濃く染まったりとか、そういうコツとかいろいろ面白いのが、
塩入れるんですね、
そうなんです、あの促進剤にちょっとなったりして、であのそういう感じで染めますね。何度も染め重ねれば濃く綺麗な色にどんどんなっていきます。
もう本当にそのなんか科学的なものを加えなくても、今言っていただいただけでは普通にね、あの普段私たちが手に入れるもので、
そうです、
ね、全てができてしまう、
はい、自分の家にあるあのお鍋とかを使って、うん、もう全然別に安全だし、あの特に体に悪いこともないし、逆に体にいいこともあったりとかね、その先週お話しした紅花ですとか愛ですとか、そういう人間 の体にとって漢方薬のように薬効成分があったりする、そういう染め物とか、
うーん、
はい、
ね、なんかあの体にもいいし、なんかこう着ている人の気分が変わりそうな気がしますね。
そうですね、
そういうものを身にまとうとね、うん、
そうですね、
あのもともと榎本さんはそういうこの朝戸屋さんを作られるまでに沖縄にもおられたって聞いたんですけど、やっぱ沖縄は何かそういう染めであるとか織りであるとか、そういうものを学ぶにはいい場所だったんですか。
そうですね、あの染色の専門学校に2年行きまして、卒業旅行であの染め織物の産地を訪ねるというのをやりまして、であの新潟の小千谷縮の織物さんに行ったりもしたんですが、うん、ちょっとあのあれちょっと寂しい感じだなっていうのがあって、
カレナちゃんふるさとです、新潟
はね、有名ですね、
そうすごく有名な一大産地だけれども、うん、ちょっとこうあの少し先細り行き詰ま
った感じが、
うん、森本さんももう本当に一軒しかなくて、ここがなくなっちゃったら終わりだよっていう話を聞いて、うん、あ悲しいなと思って次に沖縄に行って、うん、で読谷村ですとか紀城下の芭蕉布とか、たくさん宮古島の宮古城布とかを見に行ったら、もうすごく活気があって、織ってる織子さんもめちゃめちゃ多かったし、
うん、
あの元気があって、で産業として成り立っていて、であの日本の織物のルーツ、インドからあの伝わって、中国とか伝わって沖縄にまず来て、そこからまた北上していったっていう歴史もあったりして、うん、すごく大胆で魅力的な織り方とか模様が残ってたりしたのに惹かれて、じゃあちょっと私沖縄に住んじゃおうと思ってピュッと身軽に4年半ぐらいかな、いました。
はあ、はい、ピュッと身軽に、
はい、
すごい行動力
ですよね。であのその、後ね、あのちょっとプロフィール見せていただいたら、さらにはあの青年海外協力隊でなんか活動されてたりとか、
はい、
あるいは川瀬直美監督の映画で染色の協力をされたりとか、多彩ですね、
はい、ご縁があって声をかけていただいて、
はあ、はい、あの海外でもやっぱり染色っていうのはそういうふうにされているものなんですよね、まあ、インドがルーツでこう回ってきたっていう話今してくださいましたけど、
はい、はい、そうですね、海外にもたくさんあるんですけれども、うん、あの協力隊の時はあのボホール島というフィリピンのセブの横の島の貿易産業事務所に所属しまして、でそこのボホール島のヤシの葉っぱを使った繊維のラフィアという織物をあの、そこの産地では織っていまして、
うん、
その技術工場ということで呼ばれて、でそこの島でももちろん化学染料を使ってはったんですけれども、うん、あのそういう化学染料で黄色と紫とか赤と緑っていう配色とかをばっかりではなくて、あのもうちょっ と落ち着いた色の方が、うん、まあ、世界には売れるんじゃないですか、うん、みたいなそういうものですとか、あとこういう織り方もできますよ、模様織れますよっていう技術協力をさせていただいて、
じゃあそこでもその天然染料を求めてみたいなこともされたんですか。
そうなんです、織物組合がたくさんあるので、そこを回ってセミナーを、そうなんです、それも天然染料ナチュラル大セミナーっていうのを勝手にもう自分で作っていいのでやって、あのみんなでじゃあウコンを取りに行こうとか、チークの葉っぱで紫を染めようとか、
その地域のその国にある植物でまた染めるからその国なりの色が出てくるわけですよね。
そうです。すごい綺麗でしたね。色で水汲んでもうその場の植物を取ってきて刻んで、でラフィアを染めてっていうの
を。なんかこう地域の水が違えばその土も違うし、ね、植物も違うわけだから、それぞれなんかねまた微妙に特色が出てくるのかもしれないですよね。
それこそ本当に色が違ってくるってそういうことかなって思ってしまいますよね。
地元の方にもまあ、お金がかからないその染料を買ってこなくていいから、まあ、ナチュラルでエコフレンドリーでエコノミーでっていうことをおっしゃっていただけて、よかったなと思います。
いやもうますますはんのちゃんラジオチームでこの榎本さん先生になってもらってちょっと教えてもらって感想ね
是非是非
というふうに夢が私たちも膨らみました。、
はい、やってみたら楽しいですので、はい、ぜひ
ありがとうございます。短い時間でしたけれども、はい、いろいろと貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では1曲お聴きいただきましょう。
はい、デューク・ジョーダンでフライト・トゥ・デンマークです。
ここで環境市民からのお知らせです。環境市民では今ですね、写真、あなたの撮った素敵な写真を募集しております。自然の美しさ、子どもたちの笑顔、植物の美しさ、動物の生命力、人々に感動を与える光景、環境保全へのアピールになるような写真を募集しております。優れた作品はニュースレターなどの表紙写真に使わせていただきます。ぜひ自慢の1枚をお送りください。応募期間は、3月末までということになっております。応募資格はね特にないんですが、趣旨にご賛同いただける方ならどなたでも結構です。またねそれを機会にできるだけ入会していただくととっても環境市民としては嬉しく思います。詳しいことは電話 075-211-3521 211-3521 環境市民までお問い合わせください。以上お知らせでした。さてそろそろお別れの時間になりました。先週と今週2週にわたっては染色工房あさとやの染色作家であります榎本さと子さんにお話を聞きました。榎本さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また何か機会がありましたら、はい、ぜひ再登場していただきたいと思いますので、
は
い
は
い、
フットワークだけは軽いのが持ち味なので呼んでください。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
環境市民のエコまちライフ、今日の担当は
桑原春菜と
下村静子でお届けいたしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。